皆さんこんにちは、小平です。
ファルです。
ゲームなんとか第98回です。
お
い、この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、
はい、今回は小平と春の2名でお送りします。
あ、よろしくお願いします。
そして定型のご案内としては番組の構成上ね、最初にオープニングトークしてその後に本編っていう構成になっていますが、いきなり本編を聞きたいよという方は、ポッドキャストアプリのエピソードの概要欄のところにチャプター記載してますんでそちらをご活用いただければなと思います。
はいはい、
というご案内のもと、最初に今日は最初に告知がございます。お知らせがございます。 お願いがございます。
はいはいはいはい、
今日が98回なので、2週間後に第100回レベル100になるんですよ。
いよいよ。
そして配信日的にはなんかすごくキリがよく4月1日公開になる予定なんですね
そうですね、新年度が始まってっていう
感じ
です
ね。ねえ、はいはい、そこにレベル100がやってくると。
はいはいはい。
というわけで、すごい久々なんですけども、お便りとかハッシュタグ投稿の募集をしてみようかなと思っておりまして、今回はその募集テーマとしてはですね、カンストの思い出というか、
はいはいはいはい、
まあ、ゲームやってるとね、つきものっていうほどでもないかもしれないですけども、まあ、なんかちょっと、レベル100とかレベル99みたいな、こう、ちょっと上限を超えたみたいなところで、カンストっていいなと思いまして、テーマとしていいなと思いましてね。
はいはい。
今しかできないなと思いましてね。という意味で、皆さんのカンストに関するエピソードというか、思い出というか、っていった部分のところを、まあ、お便りだったり、まあ、今ですとそのツイッター、X の方でね、こうハッシュタグでハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートとかで書いていただければそれをご紹介しながらああだこうだと話していくことができればなと思うわけですよ。
はいはいはい。
というので、募集がですね、収録の関係上ですね、3月24の日曜日23時59分までというふうなところで期限とさせていただきまして、
はいはい、
なんでまあ今日これ配信してるのが、レベル98の月曜日から考えると3月24日はだいたい1週間後というようなところなんで、あまりこう期間長いわけではないんですけどね、まあぜひともお気軽に送っていただければなと思います。
はい、まあ自分がカンストまでやり込んだゲームみたいなのは定番っちゃ定番っていうかね、まあ想像できるかなっていう気はするんですけど、まあまあそういうんじゃなくてもこういうカンストあったよねとか、それこそね FF だったらダメージのカンストは9999じゃないのとかっていう話とかね、
999みたいなね
まあその辺もいろいろあります
ね。そうそうそう、いろんなね、どんな形でもねカンスト、まあそんなにこあの事細かに縛る気はないので、あのカンストだよっていうテーマで思いついたものを、教えてもらえればなと思いますね。
はい。
で、まあ、お便りだと、こう、そこそこ長い文章も書けたりはするんですけども、X の方だと、まあ、別にこう、短い文章で全然構わないんでね。ぜひとも、お気軽に、まあ、その短い文の中から僕らが、こう、拾って、ああ、だったね、ああ、これ、こういうこと言いたいのかな、みたいなところで盛り上がれればなと思ってるっていうのが、実際のところですんで。
カンストといえばこんなあったよね、みたいなレベル。
さあさあさあ、
構いませんので。
何卒お気軽にお願いします。
よろしくお願いいたします。
というお知らせでございました。
はいはいはい。
そして、いつものオープニングトークしていければなと思うんですけれども、
はいはいはい、
ユニコーンオーバーロードって出ましたよね。
出ましたね。いや出ましたね。
出ましたね。出ましたね。あれね、
あら、もしかしてやっちゃって
買っちゃいましたね、なんかね。はい。
やっちゃいましたが、いや、自分もね、年始の時にユニコーンオーバーロード気になってるんですよね、つってやるかもね、なんて言ってて。で、ちょっと前に体験版をね、体験版が出ていたので、それを PS5 に出て、やろうかなって思って、で、その時はまだパシフィックドライブっていう別のゲームを実はやってたんですけど、まあ、それの話はちょっと今回、小平さんもね、ユニコーンオーバーロードやってるから、ちょっと、そっちは置いといて。
おうおう。
で体験版をやって、あ、面白いじゃんってなって、で、パシフィックドライブの方もうちょっと終わりそうだって でその後本当はプレイグテールレクイエムを終わらせてからユニコーン行こうかと思ったんだけど、ささやくのよ私のゴーストがユニコーンオーバーロードやろうって俺のゴーストがささやくんで結局買って今そっちやってます。
いや、僕も先日ポケモンスカーレットをクリアし終わって、終わったーってなって、 当初の僕の中の気持ちの予定ではね、こう、うん、ドラゴンズドグマ2にはまだちょっと早いと。
はいはいはい、そうですね。20何日かですね。
そうそうそう。だからちょっと早いから、なんかそのつなぎというかで何か遊びたいものがあるなって思っていて、
うん、
当初僕はあのラッサス2のリマスター版遊んでね、
はいはいはい、
なんか追加モードみたいなのもあるから、あれわちゃわちゃ遊べばちょうどいいかなって思ってたんだけども、先日のあの TIGS 東京インディーゲームサミット行って、うんうん、あの、はいはい、まあ、その場で何名かにユニコーンオーバーロード楽しいっすよって言われて
そうなんだ
そうなんだってなって
あれ俺言われてねえぞ
これあの僕のゴティかもしれねえっすみたいなこと言われて、そうなんだっつって
そもそも言ってたからね俺なんかね、
そうそう、春さんはもともと目つけて
た
ね、
小平さんは押したらいけそうだみたいな進めにゃ
そうなんですねって言って、とりあえずあの体験版を落として、
うん、
体験版をあの遊びきらないうちに製品版をポチっていたというの
が、お素晴らしい。
今ですね、
いやなんかさ、
うん、
まあバニラウェアっていう、最近だと13騎兵防衛圏とかね、
うん、そうだね、
その前だとドラゴンズクラウンとかは、その前だとボール村正とかね、
うんうんうん、
まあ、最近リバイバルしたので言えばオーディンスキアとか、まあ、あの辺の 2D の、 あの、うんうん、ゲームをね、あのずっと出してるようなメーカーなんですけど、
そうだね、ドット絵に異常なる定評があるね、
そうだね、まあ もはやドット絵ですらないんだけど、
ドット絵ではないか、
まあ、2D 絵にこだわってるって感じ、
うん、そうだねそうだね、
うん、うんうんうん、が、まあ、今回一応シミュレーションになるのかね、ジャンル的には、
うん、シミュレーション RPG らしいよ、一応ね、
らしいよね、俺もあんまりさ、あのシミュレーション弱者というか、うん、あんまり普段からやるようなジャンルじゃないんで、なんか実際やってみたところあんまりシミュレーション感がなくてすごくやりやすいんだけど、あのなんつうかな、ゲームシステムだけで言うとさ、古くて大変恐縮っていうか、俺があんまりやってないからそれしか例で出せないんだけど、半弱ヒーローみたいな、
ああまあまあ確かにそうだね、
仕組みよね、
うん、うん、あのリアルタイムストラテジーっぽい要素もありながら、
うん、
まあでもその自分の駒と敵の駒がぶつかったらこう、
うん、
バトルシーンになって、そこでこうまさしく半熟ヒーローの通りよね、あそこでファイヤーファイヤ
ー半熟ヒーローは戦闘はなんか本当に自動というか、
そうだね、
な感じだけど、うん、まあそこは一応なんかターン制みたいになってて、でしかもそのターン制のバトルの内容というか、うん、どのキャラがどういう動きするかっていうのが割となんか細かくプログラムに近いような感じで命令できるみたいな、
う
ん、
そうね、
事前に命令しといて、こういう時はこうしてください、だからなんか、うんうん、あなたの攻撃の特攻、要は空中の敵に特攻があるような攻撃持ってるやつは、空中の敵がいた場合はこの攻撃をしてもらって、空中の敵がいない場合は他の攻撃してもらってみたいなのを先に全部こう決めといて、うん、そいつらを戦わせるみたいな、
そうそう、行動の優先順位を事前に決めておくというか、うんうん、まあ、なんか有識者によるとこう FF12 のガンビットに似てるみたいなね、
あーらしいよね、なんか俺ガンビットを結局ちゃんとやるところもやらなかったからあれなんだけど、でもそういうゲームだったよね、要は戦闘の条件を先に決めといてっていうような、まああれは本当にリアルタイムのねバトルでしたけど、
うん、
12はね、
そうだから、あのうまいバランスというか、その、うん、完全なるリアルタイムっていう話でもないから、
うん、
割とうまく組めてなくてもそこそこやれるというかね、
うんうん、
こういうのを、いやあんまやったことない、爆発が少ないっす、苦手っすって人でも意外と遊べるんじゃないのっていうぐらいの、
そうだね、
あのとっつきやすさっていうのがあったし、
うん、
たった今の僕とかで言うと、
うん、
なんとなく感覚が分かってきて、
うん、
あの延々とアセンブルできているっていうかねずっと悩んでるというか
いやそうだね、しかもさ、なんかゲームやってるとさ、すごい勢いでさ仲間増えてるでしょ、うん、
そう、体験版であれ何人いんのこれってくらいさ、どんどん増えてくるのね
3人の舞台が6個ぐらい平気でできるでしょ、体験版でも、
うん、5個6個いけるから
18人とか
ね、20いかないぐらい、あとまあ、うんうんうん、自分で雇えるじゃない、その、うんうん、ルイーダの酒場的に、
はいはいはい、
だからまあネームドのキャラじゃなくても、
うんうん、
まあ、自分でこの役職、このクラスの仲間欲しいなって思ったら、
うんうん、
適宜雇えるから、
ね、
理想のパーティーみたいなものを追い求め続けられるんだね。
そうだね。だからもうちょっと回復役欲しいなっつったら回復役新しく雇ってみたいなさ。
そうそうそうそう。 あれそうで、あの、まあ、この手のゲーム僕もあんまり経験ないから、
うん、
あの僕どちらかというとこうキャラ系とかでやってるタイプだったからね、スパロボとか、
うんうんうん、
あのガンダム系の戦術ゲームとかでやってるところがあったから、うんうんうん、あんまりそのそうじゃないキャラものの皮被ってないやつってあんま経験なくて、
うんうんうん、
そのジョブというかクラスというかがすごい種類多くない？
めっちゃ多いっていうか全然まだ多分できてない。
そうそう。体験版でやってる中でもどんどん新しい兵種ができてきて、あと、覚えれませんって言って、あの守りが硬いやつなんて言うんでしたっけみたいなことを思いながらずっと言ってるんだよね。
言うてさ、ああいうシミュレーションのゲームってさ、サンスクミみたいのがあってさ、うん、例えば、うん、あの、槍兵は剣の兵に強くて、なんかね、こう、弓兵は槍に強くてどうたらみたいなさ、そういうサンスクミとかよくあったりするじゃん。うん、言うても4スクミとかさ、まあ、そんぐらいだろうけどさ、うん、そういうレベルじゃないのよね。
ね。
まあ、あの、大まかな意味で3スクミぐらいにはなってるのかなっていうぼんやりとした感じはするんだけど。
まあ、多分ね、その、重装だ、軽装だ、みたいな、そういうぐらいのぼんやりは確かにあると思う。
ただ、まあまあ、厳密に言う、兵種はもう死ぬほどはいるっぽいっすね、なんかね。
なんかね、僕も、その、図鑑じゃないけども、アーカイブ要素とか見てたら、
はいはい、
スクロールのバー広っみたいな、長っみたいな、
どこまでいんのこれみたいな、なってるよね、正直。
いや、でもそれがなんか楽しいんだよね、なんかね。
いや、楽しい楽しい。で、そのキャラクターによって結構個性がついてるから、こいつは戦士系なんだけど、ちょっと回復もできるんす、みたいなやつもいれば、もう戦士系でゴリゴリ、なんか敵の攻撃されても自身で回復するみたいな能力がついてるやつとかさ。
そうあるのよ。
スピード重視だとか、回避重視だとかさ。
うん、
いや、それをなんか相手に合わせてこいつはちょっと引っ込めといて今度こいつ出そうかみたいな出し入れしたりとか、いいね。
そうなのよ。そうなのよ。あ、めっちゃ楽しいんだよな。
あのシミュレーションってさ、やっぱりさ、なんか印象的にさ、うん、テンポちょっと悪いよねみたいな印象ってあるじゃない。
あー、まあね、
戦闘がいちいち挟まってみたいな、まあ、うんうん、だその辺はなんか相当気にしてるんだろうな、作ってる方がっていう感じをめちゃくちゃするというか、めちゃくちゃテンポいいなと。
そうね。
なんなら戦闘自体もスキップできるし、なんなら後半スキップされるの前提なんだろうな、これみたいな感じすらするというか。うん、でもスキップすると、その戦闘の結果みたいのはもう、なんかなんなら戦闘前から戦闘の結果が若干見えるんだよね。
うんうん、そうだね。その予測されるダメ、まあでもあれ予測じゃない、多分そうなるんだよね。確定の
確定なんだと思うんだけど、確定なんだけどダメージ量が事細に出るというか、その部隊と部隊のライフのマックスから、
その そうだね、
部隊全体のライフがどんぐらい減りましたなんで、うんうんうん、誰が死ぬかとか分かんないのよね。
そうだね、
舞台のライフが半分になってて、うんうんうん、全員ライフが半分になってる場合もあれば、2人死んでるっていう可能性もあるんだよね。2人死んでる場合、ね、1人2人死んでる、確かに
その通りだ。
みたいなことがあるから、その辺なんかすごいうまいバランスだなみたいな。だ
ね、そうね、
スキップしちゃうと何が原因でこいつら死んだのかも分かんないままですみたいな。
そこうまいよね。そう、あの、たるいからっていうふうに見てないでいると改善できないんだよね、うん、これがまたね。悩ましいなって思うよね。
あれすごいいいバランスよね。
うん、そうで、まあいざ見るとさ、例えばそのステージのボスとかがいれば、必ずほぼ必ずなんだろうなって思うぐらい会話のシーンとかあったりとか、
うんうんうん、
あと意外と各キャラクターそれぞれでアニメーションが、
うん、
キャラクターがっていうか、ジョブみたいなものでアニメーションとか結構多彩だから、うんうん、まあ、見てても結構なんだかんだずっと新鮮な気持ちで見ていられるんだよね。
そうですね。要素的に追加されるものが多いし、そこからこう自分がこう、新たに考える要素、
うんうん、
要はその戦略だったり、これとこれ組み合わせたら強いんじゃねえかみたいのをずっと考えながらできるから、なんかずっとやれちゃうみたいな。
ね、自分のその組んだやつがうまくハマった時のこう、あの、恍惚な感じだ、すごいよね。こう、
あるね。
うわぁ、ここでチェイスがハマったとか言って、こう、みたいなこと言いながらね。
あの、槍兵のさ、あ、槍兵じゃねえや、騎兵か。馬に乗って槍持ってるやつ。うん、 あいつをなんか最初から持ってるアサルトなんたらみたいなさ、
あークライブくんね、そうそうそう、 あいつでしょ、うん、あいつの 連続攻撃やべえよな。
その攻撃で敵にとどめを刺すともう一回攻撃ができますっていう。
そうそうなのよ、もう
あのハマるとずっと攻撃してるっていう。
そうなん、全滅するまで許さないマンができるのね。
レベル差が離れてるともう確実に全員殺すマンになるっていう。
そうそうそう、
あれとかね、もう笑っちゃうよね。
うん、そうなのよね。
いやでもね、その舞台もさ、バランスの取れた舞台を作るのか、うん、それとも極端にした方がいいのかとかって、なんか結構試行錯誤は結構、
ああそう、
全員旧兵に弓兵にした方がいいのかなあ、そうなんだろうとかさ、ね、ああいうのちょっといろいろなんかトライアンドエラーしたくなっちゃう感じ。
そう、固め切って舞台の個性を尖らせてしまうみたいなのが、うんうん、僕は正直それなんか今試行錯誤中なんだけどさ、一回やった時にさ、そうそう、そう、こっちの方に苦手な敵しかいないみたいな状況になった時に、はいはい、マジ積むんだよね。
まあ終わるよね。
誰か助けてってなるの。
誰を出しても死ぬみたいな。
そうそうそう。
で、戦闘する前からそのダメージ量とか見えちゃうから、いやこいつ出してもこっち全員死ぬの見えちゃってんだなみたいな。
そうそうそう、
誰出しても終わるみたいな。
エンカウントしちゃうとね、こう当たっちゃうとこう逃げるっていう手がないからさ、うん、もうやられるがままを見るしかない
ような
状態になるし、
その辺もなんかうまいよね。いざ当たっちゃうと回避の手段がないので、
そうそうそう、
そこを見越して先にいろいろ動いてないとっていう。
うん。でまたさ、同じ部隊がずっと延々と戦い続けるっていうことができないようなさ、スタミナみたいな概念があったりするじゃない。あれもまた面白いよね。
面白いね。
すごい先出してこう、お前でこう一掃してこいみたいなことが、僕がスパロボでやりがちなことね。すげえ今日から前に出してこう全員反撃でぶち殺していくっていうスパロボ流のやり方ができないようになってるというか。
敵のね、兵種が大体決まってると、まあここのミッションは大体相手はこの兵種だなっていうのが決まってたら、それに得意な部隊みたいのが自分側にいれば、うん、もうそいつだけでほぼ無双状態になるんだけど、無双してると自分のスタミナが切れてそいつ動けなくなるっていう、う
ん、そう、行動不能になっちゃうんだね。
そうそうそう、あの辺うまいよね。
そう、
やらせねえよっていう感じだね。
ね、あとなんだ、フィールドスキルみたいなのもあったりして、なんか、うん、これはまたスパロボ用語で申し訳ないけど、マップ兵器みたいなのもあるんだよね。なんかあれの爽快感とかね、結構効くんだこれとか思いながらね。
マップ兵器使うための功績みたいのがあるんだよね。敵を倒すと、
ああ、そうそうそう。
まあ、ポイントみたいのが溜まって、ある程度以上ポイントが溜まってると、マップ兵器なり、まあ、マップで回復とかね、うん、そういうのが使えたりする。
そう、そういうマップ上でできるコマンドと、あとそれのゲージみたいなやつ使って部隊出撃とかもあったりするから、
うんうん、
結構その考え方というか、ね、序盤はまだまだそこであんまり苦労はしないんだろうなって思うんだろうけども、うんうん、
後半この辺
後半結構ね、絶対悩ませられるんだよね。
何を今するべきか、このゲージを使ってみたいな、
ね、
新しい部隊を出撃させるのか、それとももうちょっと攻撃的な手を打つのか
ね。例えばこの部隊このまま放置してたらやられるぞ、ここで回復させるのか、それとも助けの部隊を召喚するのか、どっちだみたいな悩み絶対来るじゃんとかも言われね。
あ、でもさ、俺それでさ一個さ、
うん、
すげえやらかしたっていう時があって、
うんうん、
結構デカめのマップのミッションで、
うんうん、
で3箇所の拠点を取れっていうミッションだったの。
おお。
で1箇所2箇所って取って、で、うん、なんか3箇所目で、
うん、
なんか特定のキャラと、あと相手の総大将を会話させると、どうやらその総大将が仲間になってくれそうだぞみたいなのがあったの、ね、でもその前段階で、
うん、
結構敵に追い詰められちゃってピンチ状態になって、で仲間の一人の中のそのスキルに、
は
い
は
い、自分らの作ったパーティーじゃない関係ない傭兵団を呼び出せるっていうのがあったの。
ほうほうほうほう。
でそれを使ってその場をしのぐっていうことをしたのね。これでなんとか窮地を脱するぜと思ってやって、でその傭兵団が思ったより強くてガンガン前行って、なんならボスのところまで行ってそいつ倒しちゃって、そいつなら言うこと聞かないから、
あ、
命令は出せないで、どんどん行っちゃってボス倒しちゃって、いやどう考えてもこいつ仲間になったでしょみたいなやつぶち殺しちゃって、そのままミッション終了みたいな、うわ待て待てみたいな、そんなことあるのって思って。
なるほどな。
それはちょっとね、想定外だったな。もう よかったな。そのミッションやり直しましたけどね。
あ、やり直した
しかも割とでかいミッションで、うわーきつーと思ってまあでも戦闘とか結局ね2回目やるときはスキップとかできちゃうから、
うんうん、
戦闘ねスキップとかあるから結構ガンガン進めるとそんなにかからず、まあ、済んだは済んだんだけど、
あのゲームってその自分が行動をミスって、うん、パーマネントですみたいな状況になるって多分ないっぽいよね。
ないですね。味方になればないですね。
そうだね、うん、あのステージでやられちゃっても普通に次ステージ回復してるもんね。
そうですね、少なくとも、
うん、だから仲間にし損ねたみたいなところがきっと
そうそうそう、
ね、やり直し要素になるんだねきっとね。
でちゃんと2回目やって仲間にしたらちゃんとそこそこイベントっていうかイベントシーンみたいなのがちゃんとあって、
あーおーおー、
危ねーと思ってバカ野郎そんな、いやだもう完全に俺もこいつとあと話せば終わりだと思ってたら、もうその傭兵がズンズンズンズン前行っちゃって敵ブチャッ殺しちゃって、いやいやそのなんか能力で呼んだ傭兵ってそんな強くなくないみたいな。
そんな強いんだ
それか敵ボスが弱かったのか分かんないけど
なるほどな、
びっくりしちゃったよね。まあでも今んところめちゃくちゃ楽しんでやっておりますね。
ねえあれ楽しいよ、
うん、ビジュアル的にはさ、うん、それこそさ一種スーファミぐらいのテイストを受け継いでるようなさ、画面ちゃ画面じゃない、
うんうん、
全部 2D でみたいな、
うん、
だけどやっぱりゲームとしてのこう作り込みが素晴らしいねと思って、
あれ素晴らしいよ。
その中でも楽しいものってできるじゃないみたいな。
いや本当よ。
しかも俺らみたいな世代は寄り刺さっちゃうよね、なんかね。あ、手に馴染むみたいな感じというか、
ね。いや本当、うん。あれ僕実際僕 PS5 版買ったんだけども、
うんうん、
あのスイッチ版とかも出て
たんだよね。はいはいはい、
で、うんうん、でちょっとスイッチでも良かったかなってちょっと思う気持ちもちょっと今になって湧いてるんだよね。
うん、
ゴロゴロやりたいかったってい
う。そうね、ゴロゴロやるのにちょうどいいかもしれないね。俺もちょっと考えたけど、PS5 で体験版やってたから、また体験版のところやり直すのちょっと嫌だな。
まあね、それはその通り
でっていう感じ。なんならリモートプレイってできるしね。
あ、まあ確かにな。まあ、それはそうだな。おっしゃる通り。
そうそうそうそう、
僕まだこう体験版終わって、うん、体験版自体がさ、あれ、面白いなと思ったけどさ、7時間みたいな。
時間制限、ね、時間で区切られてるみたいですね。
うん。まあ、あとはなんか、一定のとこまでしかストーリーとしては入ってないから、まあ7時間より未満でも、ここまで行ったらおしまいみたいな区切りはあるっぽいけども。
俺、がっつり7時間ぐらいやった気がする。
おお、僕も結果7時間ジャストくらいでこう、体験版ここまでっすってのが出て、ぴったりって思って。
そう、でも、その、これからいいところっていうところで切れたから、どっちで切れたんだろうなって思ってた。
いや、でもさ、7時間たっぷり超楽しんでしまったよっていう感じだったね。
こんな広いところまで行けちゃっていいのみたいな。ずっとやってるんですけどって思っちゃって。
結構遊んだよって思ったよね。
そうそうそう。あれはでもいい体験版ですね。引き込まれますね。ね、
でまあさあ、その体験版が終わった。本当に今ちょうど体験版終わって、製品版を起動して、なんかアセンブル1時間ぐらいしてるぐらいのところでしかないんだけども。
はいはいはい。
いや本当そこからがなんかこう組むなんか自分の中でこう筋道がなんか分かってきたというか、
うんうん、
一回バラして組もうっていうの気持ちになって、
うんうん、
全部隊一回バラしてはい、って言ってこう組んでる最中なんだけども、
うんうん、
でなんかさ、その体験版終わったところで僕それまでさほど買い物をせず、
うんうん、
お金もそこそこあって、
うんうん、
自分の中でこうなんとなくルール感が分かってきてっていうところで、
うんうん、
各店だね、こういろんな武器屋を一通り見て、あんなアイテムこんなアイテムみたいなものがあるっていうのを一通り買って、
うんうん、
多分見落としないはずぐらいの感じの仲間が揃っていて、
うんうん、
ゼロから組もうとするとしこたま時間かかんのよ。
いやまあそうでしょうね。俺まだゼロにしたことないもん。
いやまあしこたまかかるよ本当に。
継ぎ足し継ぎ足しよ。
でこう微妙にさ、まあ、主人公のアレイン君っていうのがいて、
うん、
まあ、なんか仲間のなんかずっと友達でしたみたいな、レックスみたいなのがいて、はいはいはい、あとなんかさっき話してた馬に乗ってた強いクライブ君とかがいて、
うん、
微妙にキャラクター同士のなんか仲間関係、うん、絆関係みたいなのが分かってきてるからいやこの盗賊とこいつは組ませたいしなとか微妙なこうね、こだわりがこう邪魔をするんですよね。 終わんねえの、マジで終わんねえの。
そうだね、それ気にし始めちゃうとちょっとどうしようもなくなってくるかもね。
そう、
こいつとこいつは話したくねえな。でもさ、あれなんか信頼度みたいなのもあるんだよね。
そう、親密度もあるから、
うん、だからそういうのもまだ今のところなんかどういう影響してるのか分かんないけど、そういうの関わってくるんだろうなとか考えちゃうと、うん、
そうそうそう、うん、であとさ、あのおじさまがいるじゃない、ジョセフ。あ、
ジョセフ、
そう、ジョセフ、おじさまがいるじゃない、
はいはいはい、
圧倒的強さを誇る彼
みんなレベル1からスタートしてんのになぜかジョセフだけレベル20っていう。
そうそうそう、
うん、あのどうしたパパスかっていう。
そう、どう見てもパパスってあいつね。
そうなんだすごい歴戦の老兵みたいなね。で、主人公にこう武術を教えるみたいな。
そう、
立ち
声がゲラルトさんと一緒なのよ
そうなんだ
そう、こいつは、いや、多分よからぬことあるでーって感じがする
ん、早いうちに死ぬよねと思ってるけど、俺今プレイしてる段階でなんかそういうことにならないから、どうなっちゃうん
だろう。いや、そうなのよ。だからこう僕あのジョセフの処遇をどうするかすごい悩むのよね
俺ジョセフ途中で人数揃ってきたらパーティーから外しちゃったな。
外しちゃったか。
いや、なんか圧倒的に強いし、なんかこの人入れてても別にこの人レベル上がんなくないと思っちゃって、
うん、そう、そうなのそうなんだよ。
そうなの。でもなんかそのお話的には入れたいのも山々なんですけどみたいな。
そう、なんかね、こう親密度っていうゲージがあるからさ
そうね、
いや、一定親密度上げておいた方がいいんじゃないかって僕の気持ちもあって。
何、親密度上げてないと死んじゃうとかそういうこと。
いやー、いや、別にそう
怖い怖い怖い怖い、
そうとは、いや、そう、どうなる
って言
う
とい
や、なんかさ、こういろんな勘繰りが働くのよね、こう女性に関して。
あ、そんなことになったら俺罪悪感で2周目やっちゃうよ。女性を生かす道に行かねば、イフに行かねばっていう。
いや、そう、いや、だから、で、じゃあ、親密度を上げるとしたら、誰との親密度を上げるんだいって、僕の悩みも発生するんですよね。
主人公じゃないの？
いやー、でも主人公と親密度上げるのジョセフかとか思いながらね。いやー、女の子だろう、うーみたいなことも言われて、こう。すごい、あの、うん、幸せな悩みで延々とアセンブルが終わんないんだ。
うん、まあ、そこ考え出しちゃうとそうだろうな、と。いや、あの親愛度が結局何に関わってくるのかっていうのはちょっと。
そう、わかんないからね。
怖いね、確かにね。
うん。その親密度だったりとか、うん、あとなんか装備でさ、うん、スキルがついたりとか、
はいはいはいはい、
装備であのなんだっけ AP とか PP が増えるよみたいなやつとかもあったりで、うん、あの有限な装備をどの装備をどの仲間につけて、そしてどの仲間とどの仲間を組ませるかみたいなことを思うと、
うん、
なんかね、無限の戦術なのよ本当に。
いや、いや、そうだと思うよ。結構レベルが上の敵でも戦術さえハマってれば割と勝てるみたいなとこある
よね。そう、そうなのよ。で、なんか体験版の中でもこう、そこそこ、あ、やべえ、苦戦するみたいな場面とか時々出てきたりしてたから、
うんうん、
なんかこう、上手に組んで、上手に、あの、命令系統も作り上げて、
うん、
ハマった戦い方してっていう欲がね、出てくるんですよ。
そうね。
うん、
でもゲーム的にさ、ちょっと親切でさ、そのミッションに入る前の段階でさ、このミッションの中で出てくる敵は大体こんなやつが出てきますよみたいな教えてくれるじゃん。
そうそうそう、重装系のこれが出てくるよみたいなね、
うん、あ、じゃあこいつを出せばいいから多分大体いけんなみたいな、今の、あのパーティーというかね、舞台編成でみたいなね、そういうのがあるから、結構あの全体的に変に不親切なところはないっていう感じはすごいあるか。
うん、うんうん、そう。
まあ、その中でも不良の、こう、いろいろね、あの、配慮が行き届かなくて、なんか、壁端に追い詰められて、なんか、不動叩きにされるみたいな状況とか、ちょいちょいあるよね。
あるあるある。
スタミナ切れてボコボコにされるとかね。
そう、ボコボコにされて。弾かれて弾かれて、どんどん追い込まれていくみたいな。
一瞬で舞台消、一舞台消滅みたいな。あるある。
そう、だからあのゲームはこう、全然ね、その体験版の時点では冒頭なんだと思うけども、
うん、
多分なんか奥深い気がすごいするのよね。
って気はしますね。まあゲーム的に進んでいくとどんな感じになっていくのかみたいなのもちょっと読めないところもありますけど。
ね。ね、まあ世界観的にもこう、ね、いわゆるこう剣と魔法のファンタジーみたいなね。
そうだね。ひとまず体験版の時点ではお話的には結構王道な感じだよね。
うん、うん、そうそうそう。
こういうやつかって感
じ。ね。
うん。
いやー、だからゲームのね、まっとうに遊んでどのくらいのゲームボリュームがあるのかもわからないままではいるんだけど。
確かに確かに。
これは沼るときは本当に沼るぞって思ってね。これはすごいことになるぞって思って。
なんかでも終始ずっと楽しくやらせてくれそうな雰囲気はプンプンしますけどね。
ねえ、うん。そう、楽しいのよね。
うんうんうん。まあ、駆け抜けられそうな気はしますけど。
ね。
ええええ。
体験版時点でも楽しいなって思ってるんでね。
う
ん、
そうですね。気になった方はとりあえず手出してみて。間違いではない体験版な感じはすごいしますね。
うん、
うん、よかったです、体験版の時点で。
まあゲーム性はちょっと違うといえば違うんだけども、13機防衛権楽しめた人は多分楽しめるんじゃないかなってちょっと思うところはあるんだな。
うんうんうん。
ロボットシミュレーションとまあ一緒ではないけども、うんうん、やっぱ通ずる部分はある気がするというかね。
はいはいはい、確かにそうかもね、
うん、ああいうゲームが好きな人は多分ユニコーンオーバーロードも楽しいんじゃなかろうかと思いますよ。
個人的にはね、バニラウェアが PSP かなんかで出してた、
うん、
グランナイツヒストリーっていう、それもまあ、まあテイスト的には結構近いゲーム、その、いくつか国があって、うんうん、そこの中での戦争の話みたいな。
はいはいはい、
シミュレーションじゃなくてもうちょっと RPG、単性の RPG に近いような感じなんだけど、そのゲームも、戦闘に入るときに、うん、キャラクターがさ、なんかちょっとピョンって入ってくるじゃない、画面に。ピョンって。
お
ー、
うん、うん。
ユニコーンオーバーロードもそうなんだけど、うん、同じ入り方して、ね、ちょっとなんか、あ、同じメーカーって思って
た。あ、なるほどね。
そうそうそうそう。ピョン、ピョピョピョピョンってみんな入ってくるよな、みたいな。
そうだね、みんなね。でもあれが、多分クラスごとに結構モーションしっかり違うからね。
ああ、そうかも。
なんかすごいぬるぬる動いてる感があるんだよね。
いやー、こだわりすごいですよね。何枚絵描いてんだろうみたいなね。ね全部手書きにこだわってるのがえげつないよね。
いや、すごいすごい、本当すごい。
すごいと思いますよ。
いや、話しすぎました。下手したら本編の方もね、そこそこ熱が入ってしまうかもしれないんでね。
思ったよりも。
まあまあ本編行きましょう。本編ね。多分ユニコーバロンでまた後日きっと話すこともあるでしょう。そんなわけで今日はね、うん、本編では、うん、アーマードコア6について話しますよ。
ネタバレありで話したいと思います。
夏ぐらいに話して以来で結構久々になるんですけども。
そうですね、発売直後、9月の初めくらいかな。
うん。
うん。話しました
ね。今回は、そう、当時は春さんがエンディングを迎えていたけれども、まあその辺はこうゴニョゴニョした感じであまり話さず。
そうですね。ちょっとネタバレ的な話はこう、極力。飲み込んでっていう感じで話しましたけど、そうそうそう、
当時はあくまでも序盤だけのネタバレありみたいな形で話しましたけども、今回はマジでこう僕もがっつりエンディング迎えてますんでね、
う
ん、
そういえばネタバレありで話してねえなって思って、
そうそうそう、本当にこうネタバレ大ありのありでね話していこうかなと思いますよね、そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はーい。
本編でーす。
はい、アーマードコア6ファイヤーズオブルビコンのネタバレありの話です。役者たちども、愉快な遠足の始まりだ。
あー、愉快な遠足始まりましたよ。行きましょう、愉快な遠足。ミシガン総長、行きましょう。
行きましょう。
ミシガン
総長いけらしてるよ。
もう ガンズ13ぐらいの気持ちでいきましょう。
行きましょう。
つうわけでね、まあ夏前回話した時は、チャプター1とかぐらいまでの、
そうですね、
バルデウスが強えぜみたいな話とかで終わっていたようなぐらいの、
ね、チャプター2を超えないみたいな感じの喋りだったかな、うん、なんかそんな記憶があるんですけど、
そうそうそう、うん、なんで本当序盤なんだよね。
はいはい、そうですね。
でまあいきなりネタバレっちゃネタバレになりますけども、うん、ある種周回前提のゲーム作りだったじゃない。
そうでしたね。
うん、だから本当にもう3週分、まあ、僕も、うん、多分ハルさんもだろうけども3週分しましたよっていう前提の話になりますんでね、
うんうん、そうですよ。1週だけやって歯クリアしたからもう3週はいいかなっていう、そのエルデンリング3週はきついよねとちょっと話が違うんですよ、うん、
まあでもそういう意味ではさ、こう1週目でこうさ、うん、まあ、僕の体感で言えばほぼ全ボス死ぬほど苦労したんですよ。素通りできたボスいたかなぐらいの感じだったんです
そうね、そうね。一周目特にきついの多かったね。まあ、っていうか、うん、その、パーツが揃ってないからのきつさよね。
そうね、多分自分の腕もだ
し。この選択肢の中でみたいな。あ、まあ、そうそうそう、腕もそうだけどね。
装備品も揃いきってないし、
うんうん、
あの、なんだろうね、ある意味自分の、対応指針みたいなのが固まらない中でこう、ああだこうだ言いながら戦ってるのが一周目だった気がするんだけども。
割とすんなりいったボスとか、俺ワームぐらいじゃねえかな。
ああ。
あいつはなんか割と最初からサクッといけたな。
みんなで倒そうバトルね。
そうそうそうそう。
あれよかったな。
コーラルワーム。あれはなんかイベント戦感すごいあったね。
そうだね。でもあのイベント戦好きだったな。
そうね。
ラスティ買っちゃえって思いながらね。
ラスティな、ラスティかっこよすぎていけすかねえんだな、うん、あいつな。
戦友頼むぞとか言ってこう任してくれラスティみたいなこと思いながらな。
なんか色男すぎてこいつ怪しいってずっと思ってた。絶対なんかあるだろうと思ってた。でも普通に割といいやつな感じだった。だね。まあ最終的には実はちょっと裏があるみたいな話では。
うん。まあ裏はあったけども、ラスティはやっぱ憎めないやつだったな、あいつはな。まあまあね、最初から最後までな。まあ
ね、そうね。
うん。でもなんかこう言いたかったのは、こう、あの、一周目めっちゃ苦労する作りやけども、
うんうん、
なんか二周目、三周目って、その装備品が揃うからなのか、自分の腕が上がるからなのか、
うん、
あの、一周目、うわ、またまるっと一周かっていう時間はかかんなかったね。
かかんなかったね、確かにね。うん。だって一周目あんだけ苦労したバルテウス、ほぼノーミスとかでいけちゃうでしょ。
そうそうそう、あの、
うん、マジでって思うよね。
なんなら僕あのバルテウスの手前で死ぬほど倒れてたからね、あのなんか、
ああスラね。
そう、打剣がとか言われてたやつにこうめちゃくちゃ苦労してたんだけども。
確かに確かに。あ、そこも鬼畜だよね本当にね。手前にそこそこ強い AC が出てきて、その後連戦でバルテウスっていうね。
そう、
あの、まあ、間あの中間セーブ入るにしても、ね。
そう、あの、でも、装備品また買い直したいから、一回リタイアするかなとか思ったのがバルテウスさんだから、全だったからね、本当に。
あったな。
そう、でも2周目、3周目はこう、うん、まあもちろん難しいミッションもあったけれども、
うん、
まあなんか意外と嫌にならないぐらいの、ストレスが過剰にかからないぐらいでこう、いけたのが、うまいゲーム作りだったなと僕は思いましたね。
そうですね。で、合間合間で1周目と違う要素がやっぱり結構挟まってくるじゃないです
か。そうそう。2
周目、3
周目。分岐がされるというかね。
そうそうそうそう。だからその部分がどういうことなのかみたいな考えるみたいな感じでこう、前のめりでずっと3周目までいけた感じはありましたね。
うんうん。そうそうそう。うんうん、
あの辺もうまくできていたな
ね。あれはね、楽しいゲームだった3週分でね。
ちなみにその、1週目苦労したみたいな話ありましたけど、うん、全般通してさ、ボス戦で苦労したな、うん、こいつ苦労したなっていうのは、どれ？まあ、バルテウスはまあ、あったとして。
ね、僕はバルテウスが、振り返ればバルテウスが一番苦労したなと思っていて、
うんうん、
その次に苦労したのは、やっぱりアイビスかな、アイビス。
ああ、やっぱそうです
ね。伝わる人には伝わるかもしれないけど、初見、キュベレだって思ったんですけど、うわ、キュベレだって思って。
みんな一回は、キュベレしてたらみんな思うんじゃない？その、
うわー
ボディのフォルムといい、肩のところからファンデル出るっていう。
そう、そう。
キュベレ
完全にファンデルって思って。
そうそうそう。めっちゃ早いキュベレみたいな。
すごいこう、ね、あの、印象的なボスだなっていうのと同時に、うん、あの、めたくそ強えって思って。
めたくそ強え。あれなんか、後々弱体になりたいらしいですね、あいつもね。
あ、そうなんだ。
うん。どの部分がみたいな細かくは知らないけど、あの、剣振るとさ、うん、まあ、衝撃波みたいな飛んでくるでしょ。バンバン。
うん。
しかもそれがくっそいてんだけど。うん、あれがなんか、多少弱くなったみたいな話。
へ
ぇー。聞きましたけどね。あれだって一発上がったると本当に3分の1ぐらい持ってかれるみたいなイメージだったもんな。
あれ、もうそうね。まあ僕は何で死んでるのかわからないぐらいにボコボコになってたけど。
本当なのよ。こいつ倒せんのって思ったよね。バルテンスもまあ、倒せんのかよって思ったけど、あいつは回復するじゃない、シールドが。そういう意味でなんか倒せんのかよって思ってたけど。
そうね、そうそうそう。
あの、アイビスに関しては攻撃が猛烈、熾烈すぎて。
本当にね。
どこで攻撃すりゃいいのっていうか、当たんないんですけど、そもそも。
そうそう。
あれね。
アイビスし、そう、あいつは本当にね、あの、集中力が持たないというか、あ
の、
ギリギリでかわし続けて、あの、むしろ当てることに集中できないというか、
うんうん、
生き残るので精一杯です。
そうね。なんか、どこが攻撃チャンスなのか気づくまでがひたすら長かった。
そうね、いや大変だったし、で、あの、うん、ストーリー的には熱い場面だからさ、
いや、そうなの、
気になる
って、そうなの、めちゃくちゃ先気になるのよ。
くじけずに行きたいんだって言いながら全然進めねえ。
いや、なんなら俺ここであれこいつラスボスなのかなって思ってたもん。あまりに強かったから、まあね、あれこれラスボス、いや、まあ確かになんか場所的にもちょっとラスボス戦感あるような場所かもねって思いながら倒したら全然ラスボスじゃなかった。
しかもあいつ一回倒れて再起動ですよね。
そうそうそう、
そう、あの演出が確かに、ね、確かにラスボスっぽいよね。
ラスボスっぽいのよ、めちゃめちゃ。あ、今回でかいやつじゃなくてシュッとしてて強い系のラスボスなのねって思ってたけど全然違った。いや、あ
のもう一回動いてきてちょっとがっかりしたもんね。まだ来んのかよっつって。
本当だよね。
勘弁してよ。
第一形態でだいぶだったんですけど、ライフ全回復なんすかバカですかって。本当に。でこっちのライフは引き継ぎなんですね。あー、わかりましたみたいな。
ねえ。
いや、あれは本当にね、あの、うん、攻撃のチャンスを見極めてそこのタイミングにいかに弾たたき込むかげになってたね。
あいつ苦労したな。
苦労した。真正面から言ったら絶対勝てないもんね、あれね。
ね。
機動力も違
いよ。あいつもまた2周目3周目の時はなんか意外とスルッと倒せるようになってて、なんか不思議なもんなんだよな。
でも アイビスとかはなんかそのタイミングがあるじゃない。
うんうん、
あのなんか横にそのファンデル広げてビャーって打ってきた後突っ込んできた後になんかふんって一息つくみたいな、ここだーっていうのが分かってるから、うん、その意味で2周目はだいぶ楽になったかな。それまでずっと避けててみたいな、ね、
うんうん
うん、それはあったけど、でもまあ相当死んだよね。結構心折れて、あいつはちょっと一回コントローラー置いたもん。今日明日にしようみたいな。
そうね、アイビサしんどかった、
うん、何の武装で行ったらいいのかも全然こう決まらなかったからね、途中まで。
そうね、僕もそうだった。あの、僕ずっと、うん、ほぼずっと、まあ、それこそ夏の話でも言ったかもしれないけど、僕はほぼずっとダブルガトリングだったんですよ。
おお、俺もそう、俺もそう。あの、他のボスはね、アイビスまでの敵は、うん、割とそれでいけてた。タンクでダブルガトリングみたいな、もう超脳筋の頭悪い装備でもうゴリ押していくみたいな。
うん、僕もなんか、僕は2脚だったけど、2脚、中量2脚とかでこう、はいはい、ダブルガトリングでずっと張り付くみたいな戦い方だったけども
。足元でぐるぐるするみたいなね。
そうそうそうそう。うん、アイビスに関しては無理って言って持ち替えたなっていうのが。
マシンガン系ではダメだな、みたいな。
そう、なんか僕なんか最終シャットガンとかだったのかな、なんかダブルショットガン
みたい
な。
ああ、ショットガンもありだったかもね。俺もうなんか、割とキャノンだらけになってたような気がするな、割と。
ああ。
で、その隙のところにキャノン一発か二発ぶち込んで、スタッカー取って、さらに畳みかける、みたいな感じで、もう、ワンチャンスをものにするマンになって
た。
近接も使ってたかもしれないけど。うん。
だったな。あ、でもアイビス熱かった。その次、なんだろうな、苦労したな。まあ、ラスボスはまあ、どれも苦労はしたんだけども。
うん。まあ、でもアイビスの方が苦戦したかな、個人的には。
うん。そうね、確かに。
系統としてさ、アイビスとラスボスとかってちょっと近い系統じゃない、戦い方的に。
あー、まあ、
避けて避けてチャンスに叩き込む系かなって。いや、少なくとも自分はそういう戦い方をしてたんだけど。
あ
ー、俺、全くそういう意味で、
うん、
あの、全然プランが立たなくて死にまくったのがミシガン総長ね。うん、
あのミッションね。
はい。あれ3周目だ
っけ？ミシガン総長というか、総長とその仲間たち全員みたいな。
そうそうそう。ミシガン総長を倒せっていうミッションなんだけど、周りに取り巻きが死ぬほどいるっていう。
いやー、あのミッションはね、いいミッションだった。
いや、いいミッションだった。すごいアーマーのコアだったね。なんかその、アセンブリー考えるのが、その、脳筋じゃなくて、もういろいろ考えないといけない。バランスを取らないと。クリアできないっていうミッションだった。
そうそう。あのミッションも割と終盤気味のミッションだけどもさ、いざなかったね、そのなんか敵がものすごいたくさんいるっていうミッションって。
意外と少なかったもんね。
意外となかったよね。
うんうん。
その強い、デカめの巨大ボスみたいなのが多かった反面で、
うんうん、
ミシガン総長と戦うときって、ミシガン総長もまあまあ、あの、普通のサイズの AC で、
うんうん、
あとはまあ、敵の中は AC じゃなくて MT とかがめっちゃ多いみたいな。
はい。
周りのね。
取り巻きの MT がね、大量にいるっていう。
そう。
で、しかも MT がいっぱいいる上に、なんか空中ふわふわしてる MT もいりゃ、シールド持ちの MT もいりゃ、中型のあの、多脚の MT とかも混ざってたりして。
うん、
あの、
うん、
戦略がさ、組み立てられないんだよ。なんか。
そうだね。正直、 ミッションの途中ぐらいからミシガン総長が登場したあたりから、あの、全方向から撃たれてる感じがなんか、ね、
ずっとなんかしら撃たれてるみたいなさ。で、なんか普通にこう、ある程度動いてて当たんねえだろうなと思っ てるんだけども、あまりにも敵がいすぎて、その MT が撃ったバズーカとかがバンバン当たってスタッカー取られたりするんだよね。
そうそうそう。
スタッカー取られたらそこに追い打ちでバズーカどんどんこう、落ちてくるみたいなさ。
そう、あれすごいよね。そしてあのミッションのすごいいいのはさ、その、ミシガン総長が仲間たちとかとめっちゃ会話してんだよね、ずっとね。
めっちゃ会話してるんですよ。
あの時間がすごいね、うわーってなるのよ。
ね、ちょっとその、ミシガン総長もキャラクター的にはさ、鬼軍曹的なキャラクターなんだけど、ちゃんと一人一人見てんだよな、あの人。
そう。
仲間の。
怖いけど仲間思いの親父なんだよ、ね。
いや、めっちゃね、的確なことしか言ってないんだよ、よく聞くと。
うん、
俺下手しいあの AC6 の中で一番好きかもしれん、ミシガン総長。
ミシガン総長いいよね。
あのシンプルに一番なんだろうな、人格者っぽいよね。
そう、仲間から信頼されてるっていうのもあるんだよね、
うん、他がなんかさ、ちょっと頭のおかしな人だったりさ、集団行動してるけど自分のことしか考えてないみたいな人が多いじゃない、
うんうん、そうそうそう
最終ね、そういう意味でちゃんとこう、うん、集団を率いているその器がある感じはするよね。
うん、そうそう。
まあ、この人もこの人で相当不器用な人だなとは思うけど、にしてもねっていう。
そうだね。うん、
で、実際強いし。
ねえ。
単体で戦ってもそこそこ強いのにさ、周りからあんだけ援護ある中で戦うのきついわと思って、
ね。あれ、きつかったね。
きつかった。だなんか AC 一体倒すんだったら、それこそさっきみたいな脳筋の両手ガトリングとかで、うん、とりあえず行けばいいやと思ってさ、両手ガトリングで行ったらさ、雑魚倒しきれないとね、弾尽きちゃうみたいな。
そう、弾足らないのよね、あれね。ガトリング向かないんだよ、あの戦いは。
そうなのよ。で、なんか重量系のなんかね、キャノンとかでもやっぱり弾足らないみたいな。
そうね、キャノンとかでも多分足らない。エネルギー系にするかとか、僕、
うん、
何だったかな、ショットガンとか持ってたかな。
うんうんうん、
なんか、外さねえくらいの勢いで戦う人があるんだよね。一体一体、確実に仕留めるみたいな。
うんうんうん、本当だよね。
うん。でもなんか自分が研ぎ澄まされていく感じがあったね、なんか。
うん、かなり、こう、本当に AC をうまく扱えないとこのミッションクリアできねえ感が。
そう、なんかね、これはまたガンダムみたいに例えて申し訳ないんだけども、なんか、そこそこに硬いミシガン総長以外のやつとかを、一気一気ちゃんと格好撃破していく自分がね、こう、まずはお前だってこう、
そうね、
痛い、すげえみたいな、こんな感じこう、倒していく熱さがあったんだよね。
そうなんだよね。近接とかでやれば、シールド持ちってそのまま切れるんだっけ？
いやでもシールドも真正面から当たったら大したダメージは当たんなかったと思うよ。
だよね、結局ね。だからシールド持ちはちゃんと後ろに回り込まなきゃいけないし。
うん、そうそうそう。
かといってなんか、その威力重視の武器すぎると今度その空中夫婦を置いてる雑魚キャラとか倒すのに無駄に一発使っちゃったりとかするし。
うん、そうそうそう。
めっちゃいろいろ考えんだよな。だから、かといって長期戦向きの、それこそなんか、ライフルとかさ、割とそこそこの威力で弾数多めみたいなやつ持ってくと、今度ミシガン装置を倒すときに火力足らねえってなるの。
そうなんだよ。時間かかるし大変なんだよ。
あれはね、どういうパーツを装備してどういう武器を持っていくかっていうのをめちゃめちゃ悩んだね。でも、ね、最終的にちょっと脳筋寄りになってたもんね。なんか、左手パイルバンカーで右手が、
う
ん、右手が MT を一撃で葬れる、ちょっと火力高めのレーザーライフル。で、両肩がレーザーキャノンっていう。もう完全にミシガン総長のスタッカーを取るためのレーザーキャノン。
いいね、多いね。
出る軽戦車っていう。動き、ずっと動き
回れる。割とタンクがちだったんだね。
そうそうそう。タンクはなんか、個人的に扱いやすいなと。
まあでも僕もなんか、要所要所なんか、死なないためにタンクを選ぶ場面が多かったな。
うん。
だから、自分の、ロマンのために二脚で行きたいって思いながら。
わかる、わかる。
最終的にこう、ダメだ、タンクで一回行こう、みたいなことが多かった。
地上戦が多いとこはね、タンクはなんか、速度がある程度出るんだよね。ブーストを使わなくても。だからなんか、タンクは使いがちだったのかな。まあ、あと、タンクだったら、その、傾きも飛びながら使えたりとかさ。
うんうんうん。
そうそう、構えなくて済むから。
そうだね。
うん、その辺で使ってたな。いや、でもミシガン総長倒した時は苦い顔したわ。 こう残されたこいつらどうすんのっていう気分でめっちゃなっちゃったよ、なんかね。しかもミシガン総長はミシガン総長で、俺の最後は転んで死んだとでも伝えておけ、
そう言って、ボーン転んで頭打って死んだこと
にしとけ、死んだことにしとけ。
うわ
最後まで変な人だったなと思って、
ミシガン総長みたいなね。
ほんとね、俺も仲間じてくださいみたいな気分だったよね、なんかね。なんで俺この人殺さないといけないんだっけみたいな気分でやった。
なんかね、そう、各企業を壊滅させていく621みたいなね、こう、
うん、
なんか、本当闇落ちした人みたいに見えるんだよなって思う感じがあるよね。
そうね。
完全に強人だもんね、相手からしたらね。
いや、そうなのよ。
たった一人で、何してんのお前みたいな感じだね。
でもよく考えると、AC6 に出てくる人って大体強人なので、うん、
まあね、いやそうなんだけど、ね、
敵も含め、あ、うん、まあみんな狂ってんだなっていうので妙に納得はしたんだけど、うん、自分も含め狂ってなきゃ生き残れない世界なんだ、なるほどってなって、
まあそうね、いやそうだね、うん、
ちょっとね、そういう意味でなんか納得していいんだか悪いんだか分かんないけど、納得した、腑に落ちたところはちょっとあったね。
うん、いや僕なんかミシガン総長のやつとか、そのまあ、アイビスシリーズの戦いもそうだったけど、うん、僕AC6 を遊んでいて、
うんうん、
まあ、正直ナタに話した時も全く同じことを言ってるような気はするんだけども、
うんうん、
なんかそのアーマードコアらしさみたいなものは僕正直もうもはやもう見失ってしまって、何がアーマードコアらしさなのかよく分かんなくなったところはあったんだけども、
うんうん、
なんかロボゲーとしての厚さみたいなのがこうすごい詰まってるゲームだったなと思っていて、そのミシガン総長のやつがまさしくそうな感じがしていて、
そうね、
あの敵の一個部隊を完全壊滅させるっていうミッションだったわけじゃない、ミシガン総長のやつって、
うんうんうん、
そこの何あのヒールとしてのなんか厚さがあったんだけども、
うんうん、
なんか思えばそういうミッションばっかだったのというか、あのシチュエーションが熱いっていうのがすげえ多かった気がしていて、
多かったね。ボス戦も、うん、あの対 AC じゃなくて割とちゃんとボスらしいボスみたいなのも用意されてたの結構熱いなと思って、
うん、そうそうそう、うん、あの最初の方に話したのはワーム戦、
うんうん、
あのでかいワームに対してみんなで一致団結で作戦行動を取るみたいな、あのシーンもなんかめっちゃ熱いミッションだなって思ったのよ。
はいはいはい。
あとラスティめっちゃかっこいいじゃないですか。
いや、まあそうっすよ。完全にラスティの一番の見せ場ですから、
そ
こ。
そう。
え、それを俺がやるんじゃないんだって思ったよね。
そう、いや、でもなんかさ、ラスティめっちゃかっこいいの、なんかさ、
なんか、陽電子砲みたいなのでね。
そうそう、エネルギー充填率 80%、90% みたいなこと。
それこそエヴァのラミエルのあれみたいな感じで、シールドを貫通するほどのビームライフルで狙撃するみたいなね。
そうそうそうそうそう。で、あの頼むぞ戦友みたいなこと言うじゃない、ラスティが。あの、あちんだあそこね、ほんとね。
ライフルでドゥーン、一瞬スッてなった後ドーンみたいな。
そう、ドーンって、BGM が止まる。そう、めっちゃかっこいいって言って。あとは任せろ戦友って言って、こう、任せろってこう、ガーってこう。
だね。
そう。で、あと、あそこで、一緒に参加してたさ、他の、AC のりたちもさ、
うんうん、
あの、なんでお前なんかに任せなきゃ、託さなきゃいけねえんだよとか言って去っていくったりしてさ、
うんうん、
なんか、何この因縁作り、熱いなとか思いながらね。
それまでどう考えてもライバル的なポジションだった奴らがちゃんと手組んでるのもいいよね。
そう。そう、いいのよ。なんか、これあの、全50話のアニメだったら、これ26話ぐらいの中盤のなんか熱いシーンだぜ、とか言いながら
ね。ああ、まあ、そうね。その後またみんな、例によって相変わらずそれぞれの利益なりのために、全然違 う, そ う, そ う, そう、また、ね、敵対関係になったりとかするんだけど、うん、その辺もなんか、みんな傭兵部隊なんだな、みたいな感じもあってね、
うん。うん、そうそうそう。だからそういうシチュエーションの厚さはね、あのそれこそ前に話したバルテウス戦もさ、
うん、
バルテウスさんもうまいのがさ、ボスに戦う前に一イベントあって、
うんうん、
この先どうなっちゃうのっていうところで、それこそエアが初めて入ってくるシーンがバルテウス戦のところだからさ、
はいはい、
あのボス戦も、あの、先気になるっていう状況での強すぎるボス。
そうね。バルテウスとさっき言ってた、アイビスシリーズと戦うところはちょっと似たシチュエーションよね。
うん、そうそう、先気になるってやつね。
先気になるんだけど、まあ、特にバルテウスはなんか、 何の説明もなく出てきてボコされるんでちょっと理不尽だったけど、そこはね、こいつは結局何なんて思いながらずっと
戦う、お前何
っていう、急に おもむろにスーって出てきてミサイル死ぬほど撃ってくるってい
う、そう、
何お前は何なんだよそもそもっていう、
このミサイルの数は何っていうの
が、なんか言えよっていう思ってたよね。
そうミサイル突破したと思ったら、このファイヤーブレード見て買い切りみたいなやつ、なあなんだこれっつって
これは AC じゃない気がするって思いながらねなんかどちらかっていうとソウルシリーズで見たことあるような動きこれって思いながら、
そうそうそう、なって微妙にこう、あの、緩やかにこう、あの、優雅に切ってくる火炎切りが嫌なんだ、あれが。
妙にためが長いって。にゃーって切ってくるのね。
めっちゃ範囲広いしって思いなが
ら、ね、逆に見えねえっていうか、絶対こっちがさ、一回、クイックブーストでさ、避けたところに刺さるようになってるよね、あれと思って。
一泊置いてくんだ、あいつ。
あれやだったなぁ。
そう。と同じノリで、こう、ミッション的にめっちゃ苦労したかっていうとそうではないんだけども、原さん覚えてるかな、
はいはいはい、
本物のレイヴンが奇襲してくるミッション覚えてる？
あちぃ、超あちぃよ。
あのミッション好きなのよ、僕。
いや、めちゃいいよね、あれね。最初見たとき、あそこ、うおーってなった。
そう。
レイブン、本物来たーって。
そう。
どういう状態か分かんないけど、本物来たーってなってね。
そう、本物来たーって言って。オペコと本物のやつ来たーって言って。
あれなー、あれは意味は分からなかったけど、最初プレイしてた時。すごい熱い展開だな、という
のは。あのミッション最初さ、どっちだったかな、どっちかの企業のネームドのやつを2体倒せっていうミッションの体で始まるんだよね。で、1対2の状況で、まあ普通に難しいミッションだなって思って挑んで、まあ、順当に一体倒して、もう一体倒すか倒さないかぐらいのところで、僕は、挟まって、本物のレイヴンが乱入してくるっていう状況になって、普通に二体倒してる時点で、倒したら終わりだって思ってるから、うん、もうちょいって思ってるところで、その展開ってなって、マジっつって。
向こうはフル満タンの状態で出てくるのね。
そう。で、レイヴンの絵師かっけえんだ、まず、見た目がな。
かっこいいな。い
でたちがかっけえんだ。
まあまあ、今回のな、メインビジュアルの絵師だからな、言うてな。
そう。で、あいつが乱入してきて、いや、焦るね。
いや、焦るし、もう最初の頃何回か普通に死んだからさ。
そう。
いや、でも、レイヴン、そうでなくちゃなと思って、めちゃくちゃ熱くなってたよね、あそこね。
そう。あのミッションは僕は好きだね。
いいよね。あそこでなんか明確にさ、本来主人公はあっち側なんじゃないの、みたいな見せ方をするじゃない。うん、なんか今までの AC の、主人公ってあんな感じだったよねみたいなさ。
そうだね、寡黙でね、
うんうん、
でもなんか喋らないわけじゃないっていうかね、
うんうん、で今作はちょっとその立ち位置が違うというかさ、その、うんうん、ウォルターに紐づいた主人公であって、
そうだね、
レイヴンはしかも人からもらった名前のレイヴンであってみたいな。
そうだね。
でもなんかあそこ、俺の
名義が手に入ったって、
あそこで対峙することによってなんかちょっとした引き継ぎの儀式みたいにもなってるじゃん。
うんうん、
あそこでは倒さないんだっけ？あそこで直接倒すんだっけ？なんかでもな、
いや、倒す。
もう一回やるのは2周目とかか。
なんかね、1周目で、1周目だったかな？出会うところがあったんだけど、2周目でちゃんと倒す場面があるんだよね。
そうか。
そう、でも、あそこのね、乱入してきて、僕正直ね、こう、うんうん、レイヴンって名乗ってるのは、まあ、ぶっちゃけね、僕あんまりこうストーリー的に遊んでる時はあんまり理解しきれてなかったから、
うんうん、
まあ正直過去作へのファンサービスみたいな感じあるよねぐらいに捉えてたから、
はいはい、
うん、まあそのレイヴンっていう名前を使ってるよっていうそれだけで終わりだと思ったのよ、正直。で、来るもんだから、って言って、その予想外、その裏切り考えてなかった
のっていうか、でも死んだんじゃないのってなるね。
そう。
あそこの裏切り方は、激アツだったね。
なんか、僕の脳内でこう、なんか、本当にこう、漫画みたいな感じとか、なんだとみたいなこと僕の中で思ってるね。乱入してくる、なんだとって思ってるところが。
いや、あれよ、モノマネ歌合戦でさ、ご本人登場ですよ、後ろから。いやいや、みたいな。僕の名前よく使ってくれたね、みたいなさ。
その見せてもらいましょう借り物の翼でどこまで飛べるかをとか言って言われて
さ、何何そのセリフっつってい
や確かに借り物です、いや返しましょうかこれまたねみたいな感じになるよね。
そうい
いよな。
そう、そういうなんかね、あのシチュエーションの厚さがこの AC6 の僕はすごいいいとこだったな、面白かったなって。
そうね、そうね、そういう系のなんかシチュエーションの厚さで言うと、個人的には一番最後のミッションで、あの、エアが AC に乗って出てくるところも結構、
うん、
おー、マジかって思ってね。
あそこもいいよね。
うん。今まで俺の脳内で喋ってたやつが AC 乗って出てきた。現実に、現実に、3D になったと思って。エア 3D になった。
なったって言って。
体を得たのか。あれでも結構なんか、まあ、その状況としては結構意味深な状況でもあるなとか思わんではないけどね、
うんうん、
このコーラルの精神生命みたいなやつが肉体を得るっていう話で、まあ、そこ人間との親和性みたいなのも言ってるのかもしれないし、その科学の進歩の行く先みたいなね。
ああ、なるほどね、うん、そうかもしれない。
そもそもその AC の理と精神生命というかこうコーラル生命体みたいなのの違いって根本なんなのみたいな感じにもなっちゃうじゃない、ああなってくるとみたいなさ。
まあね、まあ、それ AC の自体も自我があるんだかないんだか
さ。そうそうそうそう。それが最後のミッションで出てくるってちょっとなんかその後への示唆的なのかしらとか思ったりとかさ、うんうんうん、まあ、単純にそれまでのそのアリーナでいろいろこうなんかアリーナ上のシミュレーションの中でだったら私 AC に乗れますんでちょっとなんか手伝ってくださいみたいなの言われてた振りがここに繋がるのかみたいな。
うん、確かにね。
あそこも熱かったしね。
ねえ、ラスボス戦は3パターンあるけども3パターンとも熱かったな。
そうそう、熱かったですね。
特にあの3周目のラスボス、
うん、
2対3になる場面があるじゃない
そうっすね。
あの自分とエアと、
うん、
あとあの時はあれやか、オールマインドか、オールマインドと、
うん、
空飛ぶ松ぼっくり、
松ぼっくりもしくはラフレシア2体
あ、そうそうそうそう、あれが2体出てくるじゃない。松ぼっくり2体が出た時に僕は本当に声が出て、うわーっつって
お前いい加減にしろよみたいな、ね、お前 それ中盤に出てきたボス
そうそう、今からこの3体と戦うのって思ってさ、え、マジって
めちゃくちゃ手こずったボスっていう。
そう、なんかあのそれこそミシガン総長と戦う時とかはさ、あの、うん、AC と MT 大量とかだったけども、うん、あの大型の兵士が2体とボス、何これっていう。
まずどこから手をつけたらいいんですこれってなったね。
しかもいきなり飛んどるっていうのか
確かに確かに、そういやそう、
何この状況ぐらいの
うん、俺は一体どうしたらいいんだっていう。
大丈夫、このゲーム駒落ちしないとか思いながらね
確かにでも考える間もなくすごい勢いでオールマインドキー突っ込んでくるって、結果そいつと相手にしないとなっていう雰囲気にはなるよね。
あ、本当、なんか僕なんかね、あのこれ間違いなくかっこ激派だって思って最初松ぼっくり人に狙ってね、
うん、
松ぼっくりを1機2機って倒したら完全な玉切れになってあ、ダメだっつってそのオールマインドにボコボコにやられて
あ、そうだね、結果やっちゃいけなかったんだなっていう感じになるよね。
そうそうそう、ダメだ、あの松ぼっくり完全無視だって、2戦目からその方針に切り替わったけどもね、
うん、AC の方を倒すと松ぼっくりもあのこっちの味方のエアも、まあ、制御不能というか、
うん、ねえねえね
になって最終的に差しでやるっていうのが実質の本当のね、ラスボスになってましたけど、うん、
ラスボス戦もね、うん、連戦になるからね、各シーンね、あれもうあのまああの熱いといえば熱いし、
ええ、
なんて嫌な組み合わせみたいな場面が結構あったから
本当やけくそじゃねえかみたいな感じちょっとあるよねやっぱね。
そう、いや、なんか勝てんわって思いながらね、でも意外と何回かやってるといややれたって言って、
うん、そうね、いや正直本当に一番最後のラスボスというかイグアスとやるじゃない、うん、まあ、イグアスがラスボスだったのも結構意外っちゃ意外だ
った。意外だったねあれね。
あ、そう、君ここ出てきますみたいな。でもなんかそのイグアスの執念がそのオールマインドを消し飛ばすっていうあのシチュエーションも熱いなと思ったけど、
う
ん、
そうだね、
最後はその人間の部分が勝つんだみたいな、
うんうん、
今までずっとコントロールされてきたけどみたいなね。
ね、
うん、そこも熱かったけどな。まあにしてもそれまで あのアイビス戦とかがあったから比較的なんか同じ流れでラスボスも一応戦いはしたかな、気持ち的には。
そうね、なんかラスボス、まあ、1周目2周目3周目あの思ったほど苦労しなかったってのが僕も同じような感想かな、うんうんうん、なんか 多分自分の中で戦い方がある程度確立されてたんだろうね、なんかね。
そうだね、そうだね。結局怠慢ではあったから、うん、ここからどうやって相手の隙を見つけてそこに刺していくかっていう感じにはなってたから、
うん、
割とそこはまあ強いなりにもまあ一応何回かあれば大丈夫かみたいな感じではあったかな、ね、
まあ初見はさすがに無理だけども、うん、まあまあ本当ね、数えじゃないけどバルテウスとアイビさんめちゃくちゃ死んだからね
めちゃくちゃ死んだ本当に心折るのがお上手っていうボキボキ折れてたからな
それと比べりゃラスボスはそんな死んでないかなぐらいの感じだったな
っていう感じ。死んでるんだよ、死んでるんだけどねっていう
そうそうそうい
やでもラスボスもあれだったけど、あれだね、ウォルター戦はきつかったね、精神的に。
ウォルター戦はね、あの、うん、いやあれはなんかね響くものがあったね。
いやね、今までこう自分のまあよくみんな言ってるけどパッパの
パパね、
親のようなね位置づけでこういろいろ、まあ、世話を焼いてくれるというか、いろいろ命令なりしてくれるウォルターが最終的にボスっていう、いろいろありまして、
心が痛むよねあれね、
うん、
ウォルターがね、あの人いい人だからな。別ルートではこう、ね、621を思って行動してくれてる場面が結構感じられるからさ、
うんうん、なんか本当に最初はさ冷徹な人間っぽく見えるじゃん人って、
うんうん、そうそうそう。
でもなんか、ね、ずっとプレイしていくと、あ、この人なんか言葉の端々にすげえ六人一のことを思いやっとるやん。
そうなんだね。犬呼ばわりはやめてもらおうかみたいなこと言ってる、
ね。そうそうそう。とか行くぞ六人一とかね、
うん。
行けじゃないんだよなみたいなさ。
そうなんだね。
うん、
そうだね。
まあ死ぬ時もお前にも友人ができたのかみたいな。
いやそうなんだよ、もう泣かせるぜあいつ、
よかったみたいなさ、
うん、そうなんだよ。
でな、結果そのなんかお金を貯めてお前たちも自由になればいいみたいな、強化人間から元の人間に戻ることもできるじゃろうみたいなことを言ったりとかするじゃない、
うんうんうんうん、
あの辺ね泣かせるよね、あの人はね。
いやーなんかね、そう、あの、僕はというか、一周目でエアを裏切って戦うことになり、二周目でボルタを裏切り戦うことになりっていう流れだったんだけども、その、まあ、エア裏切った、そのエアと戦う一周目のラスボス戦の時も、まあ、まあ、エアはやっぱり悲しそうなというか、あの、その選択はしてほしくなかったみたいなことを言うわけで、まあ、それなりの罪悪感を抱えて挑んだんだけども、二周目でウォルター裏切った時の、そのウォルターの言葉を言われるのが、結構リアルに辛かったんだよね、なんか。
あの、
なんか僕自身がすごいウォルターに肩入れしていることに気づくというかね。
まあ、ていうかまあ、一周目で、その、エアと敵対するってことはウォルター側にいるわけじゃない。やっぱそっちが気持ち的には先行してたっていうことじゃないよ。
そう、そうなんだよね。
まあ、エア言うて、まあよくわからんちゃわからんしな、存在としてみたいな、うん、だったらウォルターの方に心寄せちゃうよなみたいなところはあったわけじゃない、
うん、
からの結果なんかやっぱ2周目違うルート選ぼうと思うとウォルターと敵対せざるを得ないっていうこの感じね、うん、でそっちを選んじゃうっていう自分の狂いっぷりもあるけど、
そうなんだよな
ーゲームとはいえよみたいなさ、
あーでなんかあの、ウォルターはもっと弱いと、あの、自分が戦えないから、あの、6日にお願いしてるんだろうなぐらいの前提でずっとやってきたんだけども、はい、あの、ラスボス戦のウォルターめちゃ強いのね。なんだお前
って言われ
た。
そうそうどういうことっていう。いや、まあ、あの、強化人間化されたんだろうね。なんかその前の段階で捕まっちゃってんだよね。
う
ん、
ああ、そうだね。
アーキバスね、うんうん。で、なんかされたんっていうようなあれがあるから、ただ多分強化人間でちょっと頭いじられちゃったんだろうなっていう雰囲気があったよね。
うんうんうん、
で、まあ敵対しちゃったみたいなところもあるし、最終的に、まあ、死にかけの状態でそれも解けたのか、まあ親心がもう一瞬戻って死ぬっていう。
ねえ、いや、うん、そうなんだよな。
あれはね。でもなんかウォルターが結果なんか冷徹そうに見えるけど、その、
うん、
まあ、猟犬たちね、
うんうん、
まあ、主人公含め何人かいたわけじゃない、
うん、
あのハウンズのメンバーが、
はいはい、うん、
でそれをやっぱりどうにかしてあげたいと思ってずっと動いてたんだなってのは結構要所要所に見えるんだよね、なんかね。
ああ、なるほどね、うん、
うん、それこそさ、あのストーリートレーラーってあったじゃない、
うん、
ゲームが出たのと同じぐらいに出たんだっけ、ちょっと前ぐらいに出たのかな、
出る直前ぐらいじゃなかったっけ、
うんうん、あのプロローグ的なね意味合いのある、その本編よりちょっと手前の時間軸でこういう一件がありましたよみたいな、
うん、
このウォルターの手下の AC 何体かがその敵対する企業のところに行って割と、まあ、犬死にではないんだけど3機こうボロボロとやられてくっていうムービーがあったけど、あれもその雰囲気、あの何も知らない状態で見るとウォルターがすごい冷徹な人間で、その強化人間を使い倒してるように見えるし、俺も最初そう思ってたんだけど、なんかすげえなんか違れーって思って見てたんだけど最初
あ、うん、
終わった後に見ると、あ、こいつらはむしろ自発的にそれをやってるんだ、そのウォルターの望みを叶えようとしてこいつらは散ってったんだなっていう感じに見えるわけさ。
ほうほうほう、あー泣けるじゃないの
からのその621につながってってそのゲームの今があるような流れなのかしらに見えるのさ。
あ、
自分がゲームやってた中でのその思考を踏まえるとね、う
ん、なるほどなるほど、へえ、あでもなんかうんいいね、うん、いやその感じ方はいいな、
うん、それはねなんかね、なるほどなるほどなっていうか、そう見えるねと思っちゃって、
へえ、
だから そういう意味でそのハンドラー・ウォルターは、
うん、
強化人間、まあ要は過去のその科学発展の負の遺産よね、強化人間っていうテクノロジーが発達していく間にできたその中途半端な強化人間ね、うん、主人公たち、うん、完成された強化人間ではなく中途半端な状態の強化人間をの命を買い取ってそれを燃やさせてあげようっていう、なんか親心なんだろうなっていうのが
さ、あーなるほどね、
なんか感じるというかね、それをずっとやろうと思ってた。だからそのお金を貯めてお前も強化人間から元に戻れてどうだろうこうだろうみたいな話をするんだなと思って、使い倒すんだったらそもそもそういう話にならないんじゃない、
生き方なのか死に方なのかを手引いてやろうと、
うん、
手引きしてやろうと、
うん、っていうことなのかしらと思って、
ね、ウォルター、
まあ、でもそれを考えれば考えるほど一番最後のエンディングはあれでよかったのかって思うんだけど、
いやなんか 3週目だったかな、なんか僕個人的にはね、そのウォルターが621を信じてるっていう場面というか、うん、なんか言葉が結構響いた感じがあって、
うんうん、
一個だけ覚えてるのが、
うん、
その確か3週目だと思うんだけども、まあ3週目も結局ウォルターのと敵対する形になるじゃない、
うんうんうん、
その時になんかあのウォルターとあとカーラ、
はいはい、
女の人があの会話してる通信の中で、621はウォルターが621は死んでいないって、あいつはもう今最悪の敵になったみたいなことを言っていて、あの、
うんうん、
一見そのウォルターとカーラの目線から言うと、あのそのアイビスと戦った後ぐらいに、
うんうん、
621で一見死んだというかもう生死不明な状態になったはずなんだけども、
うんうん、
あのウォルターがその後あの絶対に死んでない前提っていうような状況で物事を考えてるっていうのが結構なんかね、
うんうん、
響いたんだよね、なん
か、はいはいは
い、信頼感がこのウォルター違うんだよなっていう感じというかしたというか、
うんうんうん、
なんかそこがねあの積み上げてきたものというかね、あの2週目で実際ウォルターを裏切った僕がいたわけで、なんか3週目でこうウォルターが僕を信じているみたいな感じで、なんかつれーってなるんだよね。
まあね、そうなんだよな。いやでも一方で、
うん、
1週目の終わりぐらいでさ、
うん
うん、あ違うか、2週目の終わりかな、どっちだかちょっとあやふやなんだけど、
うんうん、
その次の週に入るところで、
うん、
なんかモノローグみたいのが入って、お前を縛るものはもう何もないから、うん、お前のこれからお前が選択して選んでいけみたいなことを言うんだよね。
うんうんうんうんうん、あった気がする。
それを考えると、まあ結果その最終的なエンディングを選んだ主人公の621の選択はウォルター自身のそのというかウォルターの友人の願いとは違ったかもしれんけど、621の願いというか選んだ選択肢としては尊重された、つまりレイブン自由の表彰としての選択は尊重されたとも言えるのか、うんね、みたいな、
うん、
思わ、まあ、そうていうか、まあそう思って納得させてたみたいな感じは、
ああ、
うん、
まあそうだよね、 モルターもまた多分どっちに転んでも自分は納得できるっていう腹積もりがあったのかもなという気もするね。
そうね、
6人1が選ぶのならば、
うん、自分が抱えてるその友人たちの望みとその6人1に自由になってほしいっていう望みとまあ別みたいにはなってるのかもしれない、
ね、そうだよね、うん、必ずしもこうであるべきっていうのは思ってないんだな、うんうん、そうなんだな。確かにウォルターは6人1をちゃんと人間として子として見てるってことだよね、ハルさんの言う通り、
うん、だからやっぱもうウォルターからすると強化人間たちは子供なんだろうなって思う。
はいはいはい、
シンプルに、はい
はい、うわー悲しくなってきた
相当不器用な音つったんですけど
うん、そうだね。いやまあでもな、多分6人1まともに会話できないんだろうしな
そうっすね、
そうやって語りかけていくしかないんだろうな、うん、
そうね、それでもっていう感じなんだろう。
うん、俺だからしたら6日何考えてるか分かんねえだろうしな
まあまあね、何も反応しないだろうから、
考えて行動しろっていうこと言ってんだよな、うん、そうだよな、
思考があることは疑ってないっていう感じはあるよね、うんうん、むしろ、ね、思考を持ってほしいというかね、
うんうんうん、
うん、なのかもな。えでも その流れでいくとさ、
うん、
エンディングってどう解釈しました、うん、そのコーラルリリース、オールマインドが関わらない状態のコーラルリリースがなりましたよみたいな雰囲気だったじゃない、うんうんうん、その後の映像っていうかエピローグみたいなのが一瞬あるわけじゃない。
あれ若干ここもうそこが記憶おぼろげであれだけども割とあの海辺で AC が動き出すみたいな感じのやつだね。
動き出して戦闘モード起動しますっていう、私たちはもういつでもどこにでもいる。
ああそうだよね、そうだよね、だからこうエアたちみたいなそのコーラルの中の生命体ってものがある意味あの AC の中なのか中ではないのかもしれないけどか分かんないけども宿ったというか、
うん、
ある種肉体を持って動き出したくらいの感じなんだろうなって思ってはいたけども、
うん、
だからなんだろうね、そのもちろん危険は危険でいっぱいあるんだろうけども、
うん、
ある意味の自由意志が成立したみたいな感じ、
うん、
なんか、うん、それこそあのソウルシリーズとかでもあるけどもなんか、うん、フロムっぽいって思いながら思ってたね
結果なんか体闘争を求めるみたいなところに帰着したんだなみたいなそ,
う、うん、
その辺の絡ませ方もうまいなとは思った、
ね、うん、でなんだっけな、あの、うん、AC の中 AC6 の中だったと思うけどもやっぱ人の形をしてるっていうのが一番強いみたいな考え方があるみたいなどっかで見た気がする
な。なんかあったね、
うん、
文章みたいなのが出てきてね。
そうだからそれもなんか、うん、体は闘争を求めている証拠だよねというか、うん、生きるってやはり何かこう戦いが紐づいてくるもんなんじゃないっていうのがなんかちょっと案に示されているのではみたいなことを思ってたな。
あれさ、あのシーンでさ、うん、空に変な模様があるの覚えてます？
あったか。でもなんか
輪っかみたいな模様が空にふわーって何本も線が入ってるのよ、
うんうんうん、
あれなんかあれなんなのって思って、なんかネットとかで調べても全然なんかそこに触れてる記事っていうかあれがなくて、
ほうほうほう、
あれなんなのってずっと思ってるんだけど、
あーこれか、
これ何なのってずっと思ってるんだけど。
なんだろうね。
全くわからん。
なんだろうね。
爆発の余韻みたいなのにしちゃ、あまりにもこう、整然としすぎてる線だなと思うし。
そうだね。
なんかむしろ、これなんかシミュレート世界の中なんじゃないのって俺思ってんだけど、違うかね。
あ、
逆にその、オールマインドでみんな一つになったわけじゃない？吸収されたみたいな話あるじゃない、うん、オールマインドの中に全員、
うんうん、
今までのその AC6 の中で出てきた人全員データとして格納されましたよみたいな。
そうだね、
イグアスだけまあ例外だったのかもしれないけど、だからなんか、うん、そのなんかシミュレートの中なのか、いやむしろ今までがシミュレートなのかみたいな、なんかその辺なんか思わせぶり すごいな、この一番最後と思って。
ああ、なるほどね。そうか。そういう風にも見れるか。
うん。個人的には、なんかゲーム全体のそのループ構造みたいのになってるじゃない？で、ループなんだけど、1周目と2周目で明らかに、
うん、うん。
その、ただの if ではない。
うん。そうだね。 変化が
微妙に、そう、話がつながってて、どうやらその紙支店のやつがいるんじゃねえかなっていう雰囲気があるわけじゃない。
うんうん、
どういうことなんだろうってずっと思いながら、そこを、
まあ確かにね、
を考慮に入れた上で、なんかエンディングを考えると、あれ、なんか AC6 は少なくとも3週目まではシミュレーションの中の話だったのかしらってちょっと思わなくもない。
あー、ではオールマインド崩壊である意味シミュレーション解けたかもとも思える。いや、でも空間としてはシミュレーションの中なのか、
まあまあ最後がシミュレーションの中かどうかは別として、この空の模様もだいぶ気になるんだけど、
うんうんうん、
うん、まあ少なくともなんかみんながそのオールマインドに格納されてくみたいな話も含め、なんか格納された中でそのシミュレーションが行われてて、うんうん、そのオールマインドが、うんうん、あのコーラルリリースをするまでの三段がついたのが3週目だったりするんだろうかみたいな。だからまあ、
あ、
1週目と2週目はそれまでのあり得る世界線の2つのルートで、3週目はこれならコーラルリリースいけるでってなったみたいのが3週目なのかとか思わなくもない。
なるほどなるほど。まあ確かにコーラルリリースの準備が整ったのが3週目っていうのは、まあそうだね、ゲームの進行上すごいしっくりくるね。
うんうんうん、もしくはもう超極論なんだけど、主人公は、うん、その621じゃなくて621を眺めてるオールマインド側が自分なのではとかね。
お
もうちょっと何言ってか分かんないと思ってください。
なるほど。
で、主人公はある種コーラルリリースを望んでるんじゃねえかなっていう、主人公っていうかそのオールマインド側のかっこ自分。
はいはいはい、うん、
で、まあある種その621を要は自分の思い通りにコントロールして最終的にコーラルリリースに導いたオールマインドが過去俺なんじゃねえかなって思わなくもないっていう。
なるほど。
で、最終的に成就したのはその闘争の世界を成就させたんじゃねえかみたいな ね、みんな体と闘争を求めてるでしょみたいなことなのかなとかね思っちゃったりしたよね。
なるほどな。
でもね、なんかね、そういういろいろなんか、自分の中でこうなんじゃねえかな、あなんじゃねえかな、はなんかね、いろいろ考えてて楽しかった。
なるほど。
実は最後、その、エピローグで立ち上がった全員が、そのプレイヤー一人一人を指してるんじゃねえかとかね。今までがずっとシミュレーションで、その、621の体験を自分がしてきたと思わされているプレイヤーたちが最後、全員バラバラに立ち上がってんじゃねえか、説とかね。面白いですよ、考えると。
なるほどね、確かにな。
その辺は本当
確かにな。
あれだよね、あのお話の語り方が本当にお上手って思う。なんかその明らかに歯抜けなんだけど、ね、歯抜けの部分を自分で埋めてすげえ気持ちよくなれる。
あ、
いや、まあこれに関しては人によりけりなのは分かるんだけど、好きな人と好きじゃない人がいるのは分かるんだけど、個人的にはそこ、やっぱソウルシリーズもそうだし、
まあそうだね、
そこを勝手に考えていくっていうのはすげえ楽しいよな。
こうですっていう答えは明示されないからね。
うんうんうん、
まあ、そこが逆にいいんだよな。
そうそう、まあある意味では向こう側のね、その次回作へつなげていく時の、
その、うん、
まあ、いい感じの乗り代みたいなね、ところとも言えるのかもしれないし、
う
ん
う
ん、
そうだね。
うーん、
ああ、なんかそう言われると、さっき言ってたストーリートレーラーだったり、
うん、
なんかエンディングムービーまた見たくなってきたな。
ストーリートレーラーはね、いいですよ。うん、終わった
後。いいですか。
うん。そう思ってみるとすごい、なるほどなと思います。
なるほど。うん、AC な、でも、なんかちょっと結びっぽい部分になっちゃうけども、
うん、
AC は DLC とか出ないのかね。
ね。
AC6 は。
DLC なのか続編なのか分かんないですけどでもなんかその過去のさアイビスの日の時点のさ、
うんうん、
一件とかさ、なんか火星でなんかいろいろありましたみたいな話とかってちらほらゲーム内出てくるじゃない。
うんうんうん、
なんかその辺とかやるのかなとか思わんでもないけどね、ちょっと過去の話に戻るみたいな、まあね、あ、でもそうするとなんかパーツとか引き継げないから逆にめんどくさいのかな。
まあ確かに過去の話になるとそうかもしれないが、
うん、
メタ的な意味で言えば過去 AC でいくとね、うん、こう4だったら4アンサー、うん、5だったらバーディクトデイ、 あの何ある種当時は完全版的な話かもしれないけど、まあ、なんだかんだ言ってね、うん、追加コンテンツ的なノリのものは、
うんうんうん、
デジだといえば出てたからね、
うんうんうん、あっても良さそうな感じはすごいしますよ ね、
まあ、今はとりあえずエルデンリングの DLC がっていうムードなんだろうけども
そうっすね
その次は AC6 の DLC なのかなみたいなことも
か AC6 の、まあ、別タイトルが出るのか。
そうだね、
まあ、それでも構わんよとか思っちゃうけど、
サブ対別バージョンが出てもね
うんうんうん、
いや
まあシンプルにね、うん、そのゲームオブザイヤーでさ、そのアクションゲーム賞みたいなのにも選ばれるぐらいさ、ノミネートされるぐらい本当に、うん、あのアクションゲームとしてもあんだけ最初から気持ちよく動く AC ってなんかちょっと面食らったぐらいやりやすかったかな。
そうね、その、
うん、そういう意味で
操作しやすいのもあったし、うん、ハイスピードバトルといえばハイスピードバトルなんだけども、うん、ついていけなくもないっていう感じの、
そうだね。
絶妙な塩梅だったなと思うんだよね。
そうだね。4シリーズとか結構ね、極まってたから、ちょっと俺なんかついていけないような印象があったから、絶妙な塩梅だなとか思って。
うん、そうそう、
なんか。6は。
で、これはまた、僕なんかは正直オンライン対戦とかは正直一回もしなかったんだけども。
うんうん。
でもそのシングルプレイでソロプレイで、まあ、正直 100% 楽しみきれたなっていう気持ちになってるからね。
うんうんうんうんうん。そうね。いや、いいやりきった感をくれるゲームだったなって感じはしてますよ。
なので、ね、こう、ある意味、ロボゲーみたいなもので、
うん、
こうやっぱり AC が目立つ代名詞的なポジションとかでこう、なんか他のロボゲーも含めて盛り上げてもらえると嬉しいなって思うんだよね。
うん、ねえ。いやでも本当に期待した通りの、そのソウルシリーズで、まあ資金的な部分もそうだし、いろんなゲーム的なノウハウも蓄積された上の AC っていうのは、うんうん、なんか本当に良かったなと思ったね。
良かったね。
すごい外さないって思ったよね。
なんか。
全然外さないすごいと思って
ねえ、いや楽しかったわ、
うんうんうん、
なんかねその、うん、いや本当何回も言うけども、うん、バルテウスにやられまくった時におかしいこのゲームって思ったけどもね、何なんだこれって思いながら、
それはそう、それは本当そう、迂回路がマジでないのが鬼畜すぎるよねあれね、
そうなんか
ゲーム的に迂回路が一切ないんだよね。
そう、一切ない。倒すしかないって。
そこで出てくるパーツも全部集めきってんのに倒せないんだから。これ以上レベルアップする要素も何もないしね。もう、頑張ってくださいってしか言われない。鬼畜
すげえゲームだよ、本当にな。
あれはね、いやでもそこはソウルから、というか、まあソウルからの流れだけでもないんだけど、まあでも、そうね、やっぱソウル的な難しさはちょっとさすがにあそこは感じたよね。
うんうん、
うん、
そうね、まあでもこれが楽しかったんだな、
うんうん、なん
か個人的にはこう AC に限らず他のロボゲームを作ってほしいですわ。
そうね、確かにね、まあ今からどうなんだろう、うん、それこそエースとかっていう可能性とかもあるのかね、どうなんだろうね。
どうなんですかバカさん、どうなんですかどうでしょうか、ガンダムの皮かぶせませんか、まあまあ、思っちゃうね。
人によってね、フロムにあのゲームの続編作ってくれっていうのは多分人それぞれ結構いろいろあるでしょ。
いっぱいいっぱいあるやつよな本当ね
そこはね、
いやまあでも本当 AC6 楽しかったですし、まあ言った通り、うんうん、DLC みたいなものが来ないかなとか期待しちゃうぐらいにはこう、うん、後味のいいゲームでした。
はいはい、よかったっすよ、よかったっす。
うん、
まあそこのね、なんかさっきみたいにどこで苦戦した話とかっていうのもそうだし、どこのシーンが印象残った話とかっていうのがこうしっかりできるぐらい、いろんな部分で味のする美味しいゲームだったなって個人的には思います。人によっては本当に鬼畜かもしれないけど
本当ね、顔も出ないのになんかみんな登場人物のキャラ濃いなってぐらい覚えてるからね。
そうね、そうね、
本当いいゲームでしたよ。
よかったっす。
うん、
うん、
まあそんなんでね、今日もエンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
スロースロークイッククイックスロー、
ああ ご友人、新しいご友人じゃないですか。
オーネストブルート。
キャラ濃かったよね。
濃かったよ、あいつ。
あの、AC6 の強靭オンパレードの中でも、飛び抜けて強靭だったっていう。あ、本当に狂ってる人ってこういう人だよなみたいな、叫んだりする人じゃなくて静かに狂ってんだなこの人、すげえ声いいんだけどなっていう、
なんだこの火炎放射って思うやろな
そうそう、それでいて使ってる武器がてかお前しか使ってこなかったろ火炎放射ってっていう
話、敵ではそうだったかもな
そうそうそうとかね、あったね、ザイレム浮上とか ね、ザイレム浮上が大変笑ったんだけど
ああはいはい、うん、
過去のなんか半分水没しちゃってる、うん、都市みたいのがあって、実はこれ全部船でしたドワーって海に
上がり始めるみたいな、
バカバカ何やってんのフロム何やってんのって思っちゃったよねあまりにも突拍子なさすぎて年ごと浮かびますって何やってんの
すごいよね、マクロスかよって思っちゃうからね
そうそう、あそこはめちゃくちゃ笑ったけどな、いや、いい見せ場がいっぱいありましたよ本当に
ね、いや面白かったな、
面白かったっす、
まあなんかねこう、うん、リスナーさんからもね、あのこのキャラクターが良かった、このボス戦熱かったわとかもう、いろんな AC6 引きこもごもみたいなお便り欲しいな、
そうね、触れられてないキャラクターもいるしね、カーラ、まあ、カーラ結局何だったんとかね、
ああそうね、
チャティ殺すとき超忍びねえ、
チャティね、そうチャティも忍びなかったね、
チャティ俺なんならこう2番手ぐらいに殺すの忍びねえ感じだったな、
ああそうね、
なんか心痛むんですけどって思って
ね、チャティがねこう、あのカーラがあの機嫌がいいみたいなこと言う、6人違えると機嫌がいいみたいなこと言ったりね、
言ったりね、
なんだ、なんだ、
なんかね、もうね、
そういうなんか関係性がなんかだんだんこうできていくのが良かったし、
そうね、
6人1助けに来てくれたのもカーラとチャティだしみたいな
ね、そうね、いろんな、いろんなの思い出しながらみんな蹴散らしていくっていうその時俺は何を思いながらやってるんだろうかみたいな、いや体が闘争を求めてるんですみたいな
そうだな
みんな狂ってんだよ
まあ そこがまたいいゲームだったな、そういうなんかねこう、うん、自分の中でねこう自分何やってんだろうかにあの、うん、感じるのもねなかなかないからね、
いやそうね、いやいや、あの問いかけは面白いですよやっぱり、
まあまあね、こう皆様からもね、うん、こう思い出話とかもらえればね、ぜひあの紹介したいと思いますのでね、募集いたしますよ、
はい、はい、印象的なセリフなどでも構いませんし、
ああそうだね、いっぱいあると思います、
そうですね、はい、
まあそんなわけでね、定義読んで終わっていこうかなと思います、
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。
はい、
番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。
はい、
アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。はい、ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。
よ
ーい、その他、SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております、
うん、
番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください、
はい、
そんなわけで第98回はこの辺でおしまいです、また次回お会いしましょう、お相手は小平と
春でした、
それではまた来週、
バイバイ。